今日は申命記の18章ですね。申命記の18章の9節から終わりまでの22節です。で、この箇所ではですね、どういうことが言われているか、ちょっとあんまり最初のところはあんまり関係がなさそうに見えるところですね。あなたか、あなたの神、主の与えられる土地に入ったなら、その国々の厭うべき習慣を見習うなと。で、ここでいろいろ書いてありますね。現代の私たちにはなんかあまりにもかけ離れたようなことで、息子娘に火の中を通らせるとか、占い師、牧師、易者、呪術師、呪文を唱える者、口惜し霊媒師者に伺いを立てる者が、のものを言ってはいけないと。神はそういうのをとても厭われる。そういうようなものをですね、追い払うんだと。で、そんなことを決してはしてはいけないというんだけど、これはどういう関係があるのかと。まずですね、息子娘、火の中、これは火にあえて諸国の神、偶像に捧げるという風習を持っている当時のそのあたりですね、カナンの土地にはそういう非常に、残酷なような宗教があったわけなんです。偶像っていろんな神がありますけど、こういうふうにですね、大事なものをもう火の中通らして捧げたらっていうんだけど、でもこれはですね、ずっと創世記にも出てきますよね。神様がイサクを捧げなさいって言ったら、そうしたらですね、アブラハムはですね、その子供を連れてはるばる行ってですね、そうして薪を取って焚き火に火をつけようと、焼いて捧げる。そうしたら剣で刺してですね、捧げようと、殺して捧げようとしたら、そうしたら神の使いが現れて、パッとそこに捧げるべき羊が現れたと。あれもとても不思議な記事ですね。そんな自分の子供を殺して神に捧げるなんてと。そういうふうに古代の宗教においてはですね、一番この大事にしているようなものを、殺してでも捧げると。そしたら神様聞いてくれるんだっていうようなことがあったということがわかります。これは日本でもですね、よく堤防が氾濫をしてたくさんの人が死ぬところに人柱っていうですね、生きた人間を土の中に、埋め込んで、そんなちょっと想像できないような恐ろしいこともなされていたわけです。ですからそういうことが見たらですね、いろんなところでそのように、しておったと。あるいは人間の生きたままを縛りつけて、その心臓を刺して飛ばせる血を神に捧げたとか、実際にそういう絵が南アメリカでも、遥かの古い壁画とかに絵に残っておったりするぐらいわけです。そんなゾッとするようなこともあったということなんですが、そういうようにですね、愛やいうものとは全く正反対なような風習が行われていた。で、創世記の記事はですね、そういう当時の人、いろんな宗教にしてやってたような中が非常に高いですね、信仰的な意味をそこから神様が人々に啓示をしたということなんですね。最も大事なものを神様に捧げようと、その心っていうのは非常にこの大きな意味を持っているんだと。そういうふうに、そのことが新約までずっとつながるほど、そして神様はですね、最も大事なものを捧げようと、非常に追い詰められた時に、その信仰の問題において、不思議なところで備えられていたと。アドナイエレ、アドナイ主ですね、エレ、準備する。神様はちゃんと用意してくださっていると。そういうふうに、ずっと新約に至るまで、それが、と今日に至るまで、アドナイエレ、続くような意味をそこから引き出されたんですね。ノアの箱舟ってもう非常に古代のくさび型文字の記録の中にちょっと似たのがあるわけで ですね。そこから深い霊的な意味を持ったものとして神様が再、神様がその啓示をそこに吹き込んだわけです。はい。まあ、それはそういうことでですね、ここではっきりと一線を引かなければならない。だから、こんなバカバカしいとか思われるけど、最も大切なものを何か捧げなければいけないっていうふうなことがあったから、こういうのがあちこちで続いてきたわけですね。大変な悲惨事が起こったと、災が起こったと。それを何とかして、その何か神様みたいなのが起こってるんだということだったわけです。それがまあ最初実践で出てくる。この宗教的なもの、間違ったこういう残酷なことを変えて非常に大事なことにすると、これが形を変えて今の例えばイラクのイスラム国ようなことになってきておるわけです。神に対して聖なる戦争をするんだということで、全く関係ない人まで、自爆テロで、殺したりしてもですね、そういうことが神が喜ぶことなんだなんていうふうなですね、とんでもないところまで行ってしまうということですね。ですから、宗教的なことっていうものは間違うと本当に大きなところ間違いまで行くということが、この実説の最初からも、今日的な意味もあるわけなんです。次はどうか。ここではよく似たこと。占い師、牧師、疫者、呪術師。で、ここでですね、口寄せとか霊媒というのは、まあ、我々あんまり使わない。これは両方、口寄せ霊媒はほとんど同じことです。死んだ人にですね、からの声を聞き取ると。そういう人たちを口寄せと言ったり、そういう行為も口寄せと言ったり、霊媒と言ったりするわけです。で、死者に疑いを立てるものと。まあ、これも同じことなんです。このことはですね、私が30年余りも前に徳島県に物見の塔が初めて山の商人たちが来た時に、まだほんのわずかだったんですね。小松島地区に初めて入ってきた頃に、東北地方からわざ若い女性の2人が専門の伝道者を見た物見エホバの商人の宣伝をするということで、そして、私たちは、まあ、教会な無教会なびっくりしてるわけです。無教会ってうちの中にしてるか、いや知らないって言うんですね。教会と別にしてるから、教会ないものなんですと、教会とは完全に別なんだと言い出して、そして、私は無教会というグループというかですね、大井精神でやってると言ったら、そして無教会では、直接ですね、神様と深く結びついて、聖書とキリスト中心とするので、そして世の中で聖霊人が教えてくださると書いてあるので、そういうことが目標ですと言って、個人的に神が教えるとかいうのは霊媒ですと言ったんですね。その若い、人がですね、その他2人連れの女性ともう一人初めて私の家に来た若い男の人ですね、何人ランマホリだと言ってましたけど、真面目そうな顔をしている人が、真剣な顔をしてですね、いやそれは霊媒ですとかいうものだからですね、私もあっきり取られて、その時の彼の表情といまだに、何十年前だけど覚えてるぐらいですね。まあ、それが物見の塔と私も関わりの最初だったわけですね。彼の家まで行ったわけです。最初はその前に私も来たんだですね。で、私がよりどういう考え方を持っているのか、私の家ではごくわずかしか時間がなかったから、それで、それで何の関係あるかというと、そういうふうにですね、物見の塔は聖霊が個人的に語りかけて教えるというのを霊媒だ、口寄せだと言って、もう厳しくそれは堕落した証拠だと禁じるわけです。それによってどうするかというと、物見の塔の本部が言ってる14万4000人の最後に生き残りの14万4000人が言ってることだけが絶対正しいんだと、彼らは啓示を受け取るんですと、と言って完全にですね、キリストへ行けるキリストや聖霊というものから遮断をして、彼らの指導者、名も明かさない指導者にですね、全面的に支配するように、彼らのコントロール下に置くためにそういう手法を用いていたということなんですね。まあ、そういうふうに、この霊媒師者 で聞こうとするのはですね、聖霊というのは知らなかった時代なんです。知らない時には人間はですね、ある霊的なものに聞こうとする。人間生きた人間いっぱいおるんですね。学者でも問いでも裁判官でも政治家も貴族もおったわけです。頭のいい人も。だけどそれでもわからないことはいっぱいあると。そこでですね、何に聞くかと、本当の神と聖霊を知らない者はですね、死んだ霊に聞くと。そういうある種の悪霊的なものを持った人たちがおるわけです。いつの時代でも。そうして死んだ人と語り話をしたとかですね。そういうなんか普通の人にはできないことをするというから、じゃその人に聞いてみようと。これは旧約聖書ではサウルのことに関して一回だけ出てきますね。そういう女、口寄せの女が呼び寄せられてということが出てきます。でこれは何かというと、その死んだ人間に聞くというわけですね。生きた人間にも聞くけども、それだけではこの死んだ後のこととかいろんな未来のこととかわからないと。だから霊的な存在であるはずの死者の霊に聞こうと、まあ、こういった発想でこういうことがあちこちで、日本でもある、沖縄でもこういう類のことはよくあるみたいです。まあ、でもかなり今独特の法医宗教的な古代宗教的なのが残るからです。でこういうことをしたら本当の神ですね、霊的な神様との交わりつながりと全く遮断をされてしまう。それで、ね、こういう霊的なですね、数々の怪しげな悪霊的なものが語りかけることと一切関わってはいけないと。私たち人間が本当に頼るべきもの、聞こべきもの、目に見えない神様なんだと。神様か死者の霊に聞くか、あるいは生きた人間、まあ生きた人間か死んだ人間ですね、これ。どっちにしても人間の言葉ということです。今日でもですね、この死者と関わりを持とうとするというのは、本当の信仰のあり方でないわけです。だからイエス様はですね、葬式すら死者に任せとけと、死せる者に任せとけと言っておられですね。本当にまだ目覚めてない人が一生懸命死んだ人のことをやったらいいんだと言ったぐらい。イエス様が言おうとしたのは、ああいうちょっと激しいようなラジカルなような言葉を使ったんですが、死んだ人の儀式に対そうな費用とかですね、手間とかかけてする。単に周囲が伝統で習慣的にやってるからそうですね。そういうのは全く意味がないと言った方がいい。だからもちろん意味を持ってですね、今日の私たちだったら伝道的な意味でするって、これは意味があるわけですね。だけどそこで言おうとしたのは、キリスト者、キリストというものはですね、死んだ人のことをさまざまな儀式をしたり、どうこうすることではなくて、生きている人なんだと。生きている人こそ目的なんだという発想がしっかりあるわけです。で死んだ人のことを考えたり、死んだ人の霊から何か聞き取ったりしたり、いずれにしても死んだ人というのは態度を見つめるような宗教は全く間違っているわけですね。ところが日本は、もう何度も私も言ったけど、テレビで必ず出てくる何周期とか何回記念とか言ったら手を合わせる。何を、誰に何者に手を合わせてるのか。死んだ人に対して。死んだ人が、に対してどうして手を合わすかというと、手を合わせたり、花とかご飯とかいろいろあげないと、それがさまよってきてですね、さまよってるから死んだと思う。霊が人間世界に悪さをするんだということがずっと前からあるわけなんです。それで手を合わせてるわけですよ。みんな何も知らずにですね、手合わせたら一番良いような態度と思って、何でもテレビのカメラマンも制作者も何も知らないものだから、そういうこと、いかにも良いことのようにですね。だから、ヨーロッパ外国では死んだ人に向かって手合わせたら決してしないわけです。で死んだ人を拝むっていうことですね、手合わせること。だから、キリスト教の葬儀では、慰霊写真とかですね、その遺骨に向かって、ほな手合わせてはいけませんと、大概私とも言ってるわけですね。でまあ、そんな風にですね、意味もわからないけど、とにかく死んだ人のことをいつも思っている。だから毎日毎日ご飯をあげるというふうな形によって、死んだ人のご機嫌を取っているわけです。そうしないと生きているものに来るんだっていう。まあ、はるかに昔に、もうキリスト教が伝わったところではなくなったことが、日本では今もああいうふうに、いろんなマスコミでもですね、れっきとして生きているわけですね。新聞でも出てくるわけです。手を合わせて拝むって。 して、それはちゃんとそういうふうな神道や仏教のですね、社会に関しての勉強するところがないわけです。何のために電話してるのか、どんな意味があるのか。それでそういうふうに意味もなくすることはあたかも良いことのように、染み込まされてきている。でも こういったことの延長上にあるわけです。死んだ人から何か聞き取ろうとかですね、死んだ人が何か悪いことをするから眺めようという、それは例えば天満神社、天満宮っていうのがありますね。天神様っていう、福岡にも大きな町に天神っていうのがあるんです。天神通りで、福岡の聖書集会の2つある教会の一つは、この天神という地名なのか天神集会っていうのか、その名前ネーミングがあんまり私はいい感じがしないんです。天の神ってことでしょ。あれは何か、天の神ではなく菅原道真なんですよ。菅原道真がですね、京都でやって、そして、太宰府に流されたと。そしたら怒ってですね、京都に、まあ、いろんなちょっと良くないことが起こったと。それで天神神様、菅原道が神様になって怒っとんやと、なだめないといけないっていうんで神社を作ったのが天神社なんですね、天満宮という。まあ本当に実にそういう意味ではたわいもないようなことですが、まあ、それを中ですね、本当の神と思って、だから祟ってくるというのをですね、非常に恐れたから神社を作ってなだめるということをしたわけです。天神という天の神という大きな名前をつけてやったわけです。まあ、そういうふうにですね、こういった死者に関心を持って、いつもそこになだめをしたりご飯をやったり、あるいは死者にから聞こうとする、これと全く違うのは、生きた人に、ね、たった一人の生きた人にでも何とかして少しでも力を注ごうと、前より一匹の羊に全力を尽くすというわけで、ね、探しまして全部を置いていて、でも一匹の前より羊のところにというのが、これがキリスト教の精神なんです。そういう非常に大きな違いがあるということです。ですからこういった、まあ、およそ現代の私たちと 無関係に見える記述の中にも、この奥にはですね、現代も流れている間違った宗教性と正しい宗教性と、正しい宗教性の方にですね、絶えず方向を向け変えるためにこういうことを言われたわけです。それで、まあ、それを締めくって13節、あなたはあなたの神主と共にあって、全くもの、タミームってヘブライ語ですが、この全くものっていうのはどういうことなのか、これは神様に対して絶えずしっかり向いているという、この姿勢を言ってるんですね。英語での訳の一つは、だから completely loyal to God、 ロイヤルっていうのは忠実な、まっすぐ神様を向いていると、 completely loyal、 神様に対して全くですね、向いていると、忠実だと、その姿勢を言ってる。死んだ人に向いたり、死んだ人の霊とか小説に向いたり、そういうものとは違って、生きて働く神様に絶えず見つめ、その神様の御言葉を切って従おうと、これを言ってるわけです。神人ともにあって、絶えずその神の方に向いておらない、向いておる、これが本当の幸いの道だと。そしたらその死んだ人に聞いたり、死んだ人を恐れ怖がったりするんじゃなくて、神の生きた御言葉が語られると。その関連で次に神の言葉を与えるという問題が書いてあるわけです。今日のタイトルは何だったか、今日のタイトルは、人間の言葉と神の言葉ということだったんですね。で、まあ、言ってね、ここまでのところは、いずれにしても生きてるか死んでる人も人間のことは絶えずそこに意識を注ごうという感じで、そうではなくて神の言葉なんだということからですね、今度は神の言葉に関することなんですが、預言者っていうのは神の言葉を預かる人なんですが、ここでですね、ちょっと注意深く読んだら、あなた方人々、あなたがホレブで集会の日にですね、二度と私の神主の声を聞き、大いなる日を見て死ぬことがないようにしてくださいと言ったと言います。これは一人称で書いてありますが、それ人々ですね、民全体を指してこの一人称で言っているわけです。 で、こうですね、二度と私の神、死の声を聞いて、大いなる日を見て死ぬことがない。神の声を直接聞いたりしたら死んでしまうんだと。どうしてだろうかということです。どうしてこんなことを思ったのかということは、出エジプト記に見たらですね、そのことが書いてあるわけです。最初にそういうことが出てます。出エジプト記の20章ですので、20章の19節です。127ページ。旧約聖書の127ページ。出エジプト記の20章の19節。これはモーセの十戒が与えられた直後の記事ですね。民はモーセに言った。あなたが私たちに語ってください。私たちは聞きますと。神が私たちにですね、直接語らんようにしてください。そうでないと死んでしまいますと言ったんです。これは新約聖書しか知らないものだった。びっくりしてしまうような言葉ですね。モーセがあなたが語ってください。直接神様から語りかけてある人は私たちは死んでしまうんだと。これはどうしてかということです。で、これはですね、その前、出エジプト記の19章の12、10から見たら分かります。なんでこんなことがあったのか。出エジプト記の19章の10からですね、民のところを行って、性別前から言って取り分けると。この汚れ、世の汚れから衣服も表せると。準備しなさい。そして山に登るなと。神様は来る市内山に下るか、そこに登るなと。教会に触れるなと。その教会に触れたら必ず死んでしまうんだと。こんな風にですね、神様が来るそこに近づくだけで、こうやって死んでしまう、殺されると。今や声が聞こえるとすぐそばだと。すぐ近くにいないと、まあ、声が聞こえない、すぐ近くにおるという証拠なんです。だから、声が聞こえたり、神様の声が語りかけたり、神様が現れる山に登った人たち死んでしまう、殺されるんだと。なんでこんなことも書いてあるかというと、それほどまでここに分かるようにする、汚れということなんです。絶えず汚れ、本当に人間は汚れ、汚れって言うとはどういう汚れか、今の私たちから見ても分かる。まあ、悪い心を持っている。物質中心、物は中心、物欲、欲望、さまざまな欲望を持っている心はどうも汚いと。これも誰でもわかるわけですね。物の欲、金やいろんな情欲、欲望のために、悪いことを平気でするっていうのは動物的だと。なんか汚れた感じ。嘘を言ったり、憎んだり、妬みを持ったり、悪口言ったり、これもみんな汚いなっていう感じはなんとなくするはずですね。人の悪口なんか言った後が気持ちが良くないと。聞いても、言う人も聞く人も気持ちが良くないと。そういうのなんとなく汚いと。それそういう汚い心だったら、そんな清い神様の声なんかこれ聞こえないが当たり前ということになるわけですね。それで神様は完全な清い方で、人間を徹底して、この汚れておるもんだから、近づくったら滅ぼされる、裁きを受けて。それぐらいですね、この旧約聖書、この聖書の世界っていうのは、非常にこの清い世界っていうものをはっきり知っておったからなんですね。で、神様のっていうのは完全な清いお方であって、その点は、さっき言ったように、菅原道真のただの人間の信長とか秀吉みたいな、もう非常に策略を巡らすような徳川でも非常に人を欺いたりですね、豊臣を滅ぼすために方向寺のもう釣った大きな金にですね、とか暗号とかがいて自分の名前半分にあったけしかないやつだ、こんなことを方向寺に滅ぼすとか、 もうそういう欺きや裏切りはもう絶えずあった。そんなもんみんな神様になった。東川も神様、豊臣も神様になったりします。それから見たら分かる、日本人の言う神様ってのはまず完全な清らかさえもまるっきり感じられないところですね。聖書の場合は徹底した清い神っていうことが言われておるということが分かるわけです。だからその完全な清さから見たら人間は汚れ果ててるもんだから、神様に会うたり、あるいは神様の声を聞くだけでも滅ぼされる。これ非常に深い染み込んだ感情だったわけです。だから非常に霊的な預言者だったイザヤもそのことを言ってるわけですよね。イザヤが初めて神様を見たときにどういう反応を示したかと、これも覚えてるかもしれません。これはイザヤ書の6章にあったですよね。イザヤ書の6章に、旧約聖書の1069ページの6章の、これは神を見たということなんですね。一節。そして天使たちの聖なる、コーラスというか歌声を聞いた。その時にイザヤはですね、飛び上がるばかり喜んだか、こんな素晴らしいものを聞いてみたと、じゃなくって、直ちに五節で、ああ、私は、うわいと、うめきなんですね。災いだと訳してありますが、これ、うわいと。私はもう、今度死んでしまうと。汚れたものだと。汚れたものに過ぎないのに、目を神様見てしまったと。喜びとか歓喜全然培ってる。ああ、私はもう滅ぼされるという叫びだったんですね。こういうような感覚はなかなか、だから私たちはわからないですね。その蛇でも狐でも何でも神様にするような中でずっと育っていると、神様完全な清いお方なんていうのはどうしてもピンとこない。古事記あるいは不時という非常に古い文章の中にも神様と少々もいっぱいあることして、計りごとをしたりですね、落とし、悪巧みをしたり、そのいろいろ載ってますから、およそこういう聖なる清さというものは感じられないからですね。それで私たちも驚かされるわけです。で、このことから、まあ、例えばペテロも開きませんが、ペテロもですね、イエス様が網を打ってみなさいってたくさん取れたと。そしたらびっくりして、私から離れてくださいって言って、叫んだんですね。ああ、こんなに取れて素晴らしい素晴らしいと。イエス様はもっと取ってくださいとかですね、素晴らしいお方だって誓うって言ったんではなくて、あ、私から離れてくださいと。これら一連のこと、旧約のからずっと新約までみんなこういうことだったんです。それで今日のところ、元に戻りますが、それでですね、直接語られたら汚れ果てた自分たちだから死んでしまうから、間接的にモーセにまず渡して、それからモーセが語ってくれと、そうしないとみんな死んでしまうんだと、そう言ったわけです。そこで、この旧約の時点ではですね、17節にあるように、彼らの言うことはもっともだ。汚れ果てた人間に直接言ったら彼らは死んでしまうと。そこで特別に神の言葉を授けると。18ですね。それが預言者というわけです。神の言葉を授ける、ないしは日本この漢字では預けるですね。これは言葉を預かる人。神の言葉を授けられた人が、預言者として、そしてその預言者が語ると。でもそれは偽物だったらどうするのかと。というとですね、21で、そういうふうに言われたことが、神の言葉でないということをどないしたらわかるのかって言ったらですね、その預言者が死の皆によって語っても何にも起こらない。それは主が語られたもんじゃないと。勝手に語ったんだと。こういうふうに、言われたわけです。ところが今日の私たちはどうなのかと。本当に神の御言葉が与えられたらですね、何かが変わる。何にも変わらないってことは、それは本当に神のことをもらってないからですね。 これはもう必ず変わるんですね。神の言葉が本当に誰かの中に入ったら、それは変わるわけです。だから、別のエネルギーを持ったんだから。で、それがこのことになる。この人は本当に神の言葉を受けたの、預かっているのかどうか、その人が何かはっきり変わったかどうか。この変わったって言うといろいろあるわけですね。それまでなかった平安が、まずその人の心の中の世界でなければならんはずです。心の平安も何もない。何も変わってない。それは神の言葉を何も受けてないということです。だから、このことですね、本当に現代の我々からすると、神のことをこういうふうに、授けられたかどうかは何かが変わる。その、まずその人の心、世界が変わる。どの程度変わるか、それは変わり方はいろいろある。パウロも直ちに変わったわけです。私も全く知らない世界を知らされた。そういうふうにですね、それまで気づかなかったことが分かるようになった。まあ、そういうふうに内なる世界が開ける。神様が全然いないと思ったのが、あ、これおる。あれは罪なんかないと思ったのが、罪があると。で、その許しがあると。あれは許されるという実感がある。まあ、そういう形でですね、実際にその神の言葉によって変わるということが起こるわけです。まあ、それによって、その人が神のことを受けているわけです。これ個人的にまず分かるはずですね。で、それがだんだんたくさん受けてきたら、これは周りの人も感づく。でさらにはその神の言葉は他者にも伝わる、まあ、そういうような形になって神の言葉を受けたかどうかは必ず何かが変わる。それによって私たちは知ることができるという、これも非常に現代的なことになるんです。で、絶えず私たちが神のことを受けていると絶えず私たちが変わるし、また周囲にも何らかの作用を及ぼすわけです。神のことはすごいエネルギー源だから、それが発揮するということですね。で、確かにそういう波及して2000年間こう続いてきているわけです。で、そういうふうにこの新年期の神の言葉を受けたらと。で、この旧約と今日非常に違ってきたのは、旧約の時代は直接語られなかったと。だけど新約になったらそれをまさに直接語られるようになったということですね。それはなぜかというと、その最大の妨げになった罪がイエス様が十字架でよって死んでくださったために除かれたから、汚れ取ったものを記憶義とされたということは記憶されたと。だから直接語って、しかも語られることによってより生きるようになったと。反対になったわけです。旧約の場合直接語る、死んでしまってる。直接ところ新約になった罪が除かれて、直接語られるほど生きるようになった。だから、ヨハネの福音書で、特に霊的な福音書で言われてますよね。聖霊を与えると。その聖霊があなた方に全ての大切なことを教えるんだと。まあ、その点非常にこの大きな変わったのは、やっぱり罪の問題なんですね。根本的に変わったからです。そして、直接語って死んでしまうほどのものだったのが、逆に神の言葉が命を与える。で、命の言葉。ね、旧約では直接語られた死の言葉になってたのが、まあ、その命の言葉になったと。で、こういうことで、イエス様は御言葉を語って命を与えた。パウロも、直接光と、直接の語りかけで命を与えて、それまでまあ霊的な信頼になったのが立ち上がることができた。まあ、そういうふうに旧約と新約大きく変わって、神の言葉は命の言葉になったということなんですね。最後にその神の言葉、命の言葉になったというのはどういうところに聖書では記してあるか。こういった箇所をですね、少しでもやっぱり正確に知っておく。で、こういった箇所をですね、誰かに、例えば年賀状とか組んであれば、何の意味のないようなですね、形跡的に授かりじゃないんで、シャンパッと出してもこれこそ意味がない。こういうクリスチャンならば、御言葉を書いて出した。これは年賀状も大きな意味があるんです。 年賀状を形式的で意味がないんではなくって、意味のある年賀状を出さないから意味がないわけですね。私なんかも命の水を毎月毎月膨大に出してるから年賀状を出さないけど、そうでない人は年賀状にですね、命の御言葉を書いておく、これだけでも大きな意味があるわけですね。で、これ命の言葉ですよと、まあ、ちょっとコメントするとかですね、これはフィリピ書の 2章の16というところ、フィリピ書ですね、363、フィリピ信徒の手紙2章の16ですね。これはですね、この訳はこうなっていますが、あなた方は命のことをもって星のように輝くと。命の言葉が星のように輝いていると。そういう意味の方の訳の方が多いわけですけども。それからと、使徒言行録でもうちょっと上げておきますね。使徒言行録では5章と7章であります。それだけを挙げて終わることにしますね。使徒言行録5章ですね。5章の20節です。5章の2節ですね、ここで、この大祭司と仲間の定かへの人々のたちが日本に燃えて人たち、人たちを捕らえて牢に入れた。ところが夜中に現れて行って神殿の境内に立って命の言葉を告げろと天使が言ったと。福音とかいろんな聖書の言葉を一言言えばこれ命の言葉なんだと。命を与える、命を与えるか死んどったものが起き上がり、あるいは立ち上がって歩んでいくことができると。そういうことなんですね。あと7章にももう一度この表現ができますね。7章の38も見て、神の言葉は命の言葉だ、命を与える、何らかの形で、もうダメだと思ってもらう、立ち上がらせる命の言葉を受ける。この人が38、アラヌの集会でシナイ山で彼に語りかけた天使と私たちの先祖の間に来て命の言葉を受けたんだと、どうこうと書いてありますね。そういうふうに、後々まで、神の言葉こそ本当に命を与える、人間の言葉は命を与えられないと、逆に、かえって、死んでしまう、人間の言葉によってですね、傷ついて死んでしまうとかいうことが実に多いと、あるいは墓の消え去っていくということです。で、この命の言葉を伝えていくということが、まあ、キリストを信じるようになった人の最大の生涯の使命でもあるということなんですね。旧約から何千年もこうやって伝わってきた、そういう大いなる遺産を、世界遺産ってあるけど、これはもうその地上の目に見える遺産なんかを爆破で完全に壊れるもんですね、一発の爆弾で。だから神の言葉は爆弾がどんなに当てようともですね、水爆破でしょう、何が起ころうと壊れないわけです、そういう意味で本当の世界のこの遺産はこの命のことを出す聖書だと、そういうことを、まあ、今日のところで改めて、私たちも受け取りたいと思います。はい、以上です。